市民カメラマンの取れたてニュース。所沢通信もご覧ください。とこつうで検索。紙面版16面に QR コードがあります。4組11枚の写真で4つの催し物を紹介しています。1組目3枚。1月15日日曜、観光情報物産館よっとこで日本文化フェスが行われました。能面師による樹齢400年のヒノキを使った荒彫りはまさに圧巻。十馬流祭り囃子の演舞や和太鼓チームの演奏など、日本の伝統文化を満喫する一日でした。写真、石井翔太郎。1枚目、獅子頭。2枚目、和太鼓チームの演奏。3枚目、能面師による制作。2組目、3枚。武蔵野の落ち葉堆肥農法が体験できる落ち葉掃き無料体験ツアーが1月22日日曜、富岡地区の農園で開催。地域の伝統的な農法を体験した後は、熱々の豚汁や焼き芋で心も体もポカポカになりました。写真、鳥居英介。1枚目、落ち葉の上に4、5人の人が乗っていて、落ち葉を撒き散らしています。2枚目、たくさんの人が焼き芋を食べながら休んでいます。3枚目、親子で熊手を使って落ち葉を集めています。吹き出し、昔の人たちの知恵だね。3組目、3枚。1月14日土曜から29日日曜、所沢アートの未来展が所沢駅と周辺で開催。ゆかりの若手作家たちの個性豊かな作品展や、世界に一つだけのモビール作成など、アートを身近に感じる16日間となりました。写真、久保純子。1枚目、会場で展示されている作品。2枚目、大人と子供がモビールで遊んでいる。3枚目、女の子が絵を描いている。吹き出し、うまく描けた。4組目、2枚。おいしいお茶の入れ方講座が2月2日木曜に富岡まちづくりセンターで開催。最適なお湯の温度や急須の選び方を学びました。写真、西山元博。1枚目、お茶碗にお茶を注いでいる。2枚目、テーブルを前に座っている人たちにお茶を配っている。写真、終わり。みんなの広場、投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど、皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法。1、住所。2、氏名。3、年齢。4、ペンネーム。5、タイトル。6、作品コメント。7、広報誌の感想を記入し、メールまたは郵送。写真は10メガバイト以内。エッセイは300字程度。E メール、hiroba@citycity.tokorozawa.lg.jp 郵便番号359-8501、広報課みんなの広場、住所不要。留意事項。投稿物は返却不可。公序良俗に反しないこと。政治・宗教団体営利目的の投稿不可。添削あり。著作権・肖像権・プライバシーなど第三者の権利を侵害していないこと。紙面版14面に QR コードがあります。
いいとこフォト。
写真が3枚あります。1枚目、ニーニと一緒に。大好きなお兄ちゃんと一緒だと窓の景色も違って見えるね。越知市北所沢町。電車の窓のそばでにこやかに男の子2人が笑っています。2枚目、両手におやき。ママの手作りさつまいものおやき、両手に握りしめてご満悦。ゆきんこ下安松。赤ちゃんが両手におやきを握りしめて笑っています。吹き出し、両手いっぱいの幸せ。3枚目、冬の指定席。寒い日はストーブの前でゴロゴロ。ああ、幸せ。豆柴、若さ。ストーブの前でワンちゃんがゴロンと横になっています。写真終わり。
いいとこ作品集。
2点あります。1点目、桜草。暖かい春の到来まであと少しですね。斉藤秀子、上安松。絵手紙でしょうか。淡いピンクの桜草が描かれており、筆文字で、光は春、風はまだ冬。火の落款もあります。2点目、にゃんこひな祭り。今年のひな祭りの主役はもらったにゃん。海、並木、桜の花びらをバックに、ひな祭りはおいしいにゃんの文字があり、にゃんこのお代理様がひしもちに乗っているイラストです。作品の説明終わり。
でもエッセイ。
テーマ、教えます。市内おすすめの場所。
中華周到おすすめの場所。
佐藤正明、狭山ヶ丘。所沢は比較的高低差の少ない地域であると思いますが、一番標高の高い場所はどこだと思いますか？春夏秋冬、どのシーズンでもおすすめでき、一度訪れたらリピーターになること間違いなしの場所があります。それは、所沢が一望できる平野丘。周囲には、早稲田大学所沢キャンパスや金泉寺があり、春は桜、平野丘の上水桜、金泉寺のしだれ桜、夏はひまわり畑にぶどう園、秋はコスモスや紅葉、早稲田キャンパスの冬桜。冬は星座が楽しめます。近くには狭山湖もあり、四季を通じて楽しめるおすすめのスポットです。
所沢の良いところ。
芦根、緑町。所沢市民となって5年、おすすめのスポットは2つ。1つ目は子どもと福祉の未来館。子どもが安全に楽しく遊べたり、子育ての相談などができる施設。対象年齢を過ぎたうちの子はもう遊ぶことができないけれど、
時折前を通ると足しげく通った数年前の温かい思い出がよみがえる。二つ目は荒畑富士。丸合目と書かれた石は何ともユーモラス。あっという間に着く見晴らしの良い頂上は、眺望だけでなく空の広さを満喫できる私のお気に入りの場所。過去に本家の富士山を登頂している子供は、これで二富士制覇と得意げ。今年の初登山、荒畑富士はいかが？
自然の宝庫、菩提に行け。
戸塚弘信、山口。
春うららかになると、三大美芽の一つであるねじきをはじめ、さまざまな木々や野草をじっくりと味わうことのできる場所がある。そこが私の好きな菩提に池だ。狭山丘陵の沢の湿地で、周辺には湿地を好む多種類の植物が生息している。最近の楽しみは、池に根付く大和みくりと長葉主高の領域バトルだ。劣勢の大和みくりを守ってあげたいとつい思ってしまうが、生態系維持の点からあまり手を出せないでいる。夏は他の溝に白く咲く溝隠し、秋は紅葉、そして冬の木々の芸術的ともいえる冬目、いずれも目にしみる美しさだ。脆弱でほっと息抜きができ、季節感も十分楽しめる。観察するには絶好の場所だ。この自然環境は後世に残したい素敵な贈り物の一つ。大きくはないが、大事にしたい菩提に池だ。
学校のテーマ。
忘れられない入学式、卒業式。締め切り3月10日金曜。ひばりちゃんの壁紙を C ホームページでダウンロードできます。ひばりちゃんで検索。紙面版14面に QR コードがあります。
すらつところっこ。
気づけば25年、人をつなぐハンドメイドイベント。ハンドメイドイベント企画運営。下田由紀子さん、小野由香さん、市内高校出身。市民文化センターミューズをホームに25年以上続くハンドメイドイベントを企画運営するセルフィッシュハンズの2人組。運営に専念する下田さんはミュージカル俳優を目指した元劇団員。出展もする小野さんは豊かな自然を求めて5年前に長野に移住。埼玉との2拠点生活を送りながら活動を続ける。会場まで随分時間があるのに、市民文化センターミューズの展示室前は長蛇の列。待つのも苦にならない様子で和やかに談笑している。常連さん同士で仲良くなって、会場待ちのおしゃべりも楽しみにいらっしゃる方もいるんですよ。明るく笑う下田由紀子さん、小野由香さんと共に長年続くこのハンドメイドイベントを運営するセルフィッシュハンズを主催する。共に所沢西高校の一期生、同級生にもかかわらず親しくなったのは卒業後のバイト先だった。どちらももともとのめり込む性分。共通の趣味、ダンスにどっぷりハマって仲を深めた二人が、次にハマったのが当時ブームになっていたフリーマーケットだった。毎週末、あちらこちらの会場に足を伸ばして出店。家の不用品などを売りまくり、 とうとう売り尽くしてしまったが熱は冷めない。売るものがないなら作ればいいと趣味だったアクセサリーやステンシル雑貨などの手作り品を出品するようになった。不要品中古品が主体のフリーマーケットでは、手作り品は不本意な値下げ交渉や作品を雑に扱われることも。しかし、当時の手作り市は高級なイメージが強く、趣味の延長の二人には出店のハードルは高かった。売るものがないの次は売る場がない。二人は出店の場も自分たちで作ることにした。天候の影響を受けない会場を探して見つけたのがミューズの展示室。1997年4月の第1回以来、手作り雑貨マーケットは回を重ね、気づけば昨年2022年4月に25周年100回目の開催を迎えた。出展者は延べ2万人を超える。心を込めて作った自分のオリジナルの作品を求めてくれる人がいる喜び、世界に一つのお気に入りや作り手との出会いを求める人たち。東日本大震災直後も大雪の日もコロナ禍でも会場を訪れる人が絶えることはなかった。ハードルを低く間口は広くがセルフィッシュハンズの原則だ。ルールを守れば誰でも先着順で出店可能。ハンドメイドしているけれど出店の場がないという人もここなら叶う。そしてここは人をつなぐ場でもあり続けた。25年間出店する女性は、この場が生活の張り合いなの、とほがらかに笑う。母親に手を引かれて来ていた子供が成長して出店者になるなど、四半世紀の時の中で出店者も来場者も三世代にわたる。近年は屋内のみの市、ナチュクラ市やハンドメイド作家のワークショップなども展開。一人ではできなかったし、三人では続かなかった。この二人で出店者も来場者も心から楽しめる場、何かやりたい人の背中を少しだけ押す場を緩く長く作り続けたいです。そう語る25年来の相棒の笑顔はどこまでもナチュラルだった。取材、加賀谷。メモ、ナチュクラ市。日時、3月11日土曜、午前11時から午後4時30分。場所、市民文化センター、ミューズ。詳細はこちらでチェック。紙面版15面に QR コードがあります。下田さん、小野さんの笑顔の写真があります。今月のプレゼントクイズ。卵屋さんが本気で作った濃厚カステラをプレゼント。ハッピー卵スイーツ、N-E-N カステラ。1200円相当かける20人。カステラと有限会社直売所の外観の写真があります。農林水産大臣賞を2度受賞した栄養価の高いハッピー卵をふんだんに使用。心も体もハッピーになってほしいという願いから、円イコール円をイメージした円形のカステラが誕生しました。ミネラル豊富で優しい甘さとコクの甘蜜糖を使用するなど、卵以外の材料にもこだわりが。心も体も喜ぶおすすめの一品です。有限会社川端産業、 林 1-184 電話 2948-2664 午前9時から午後5時月曜第3日曜定休所沢市畜産協会農業振興課内電話2998-9158紙面版15面に QR コードがあります。今月のクイズ、クイズ1、2、3を解き空欄に入る文字を順番につなげると、クイズ1、重度心身障害者の方は申請をお忘れなく。空欄クシー券。ヒント、デイジー版13ページ紙面版8面。クイズ2、パスポートの申請や子育て介護の手続きが可能に。空欄イナポータル。ヒント、デイジー版16ページ紙面版5面。クイズ3、がんは早期発見がとても大事。メリット1、生命よ空欄が長い。ヒント、デイジー版3ページ紙面版2面。2月号クイズの答え、いちご。応募方法、3月10日金曜締め切り。1、クイズの答え。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号。7、3月号の感想を記入し、郵便番号359-8501、広報課に郵送、または市ホームページで応募。プレゼントで検索。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。市ホームページ紙面版15面に QR コードがあります。読者感想文、所沢の公共交通がこんなに便利になっているのかと驚きました。子供はまだバスを利用したことがないので、春になったら親子で利用したいです。花園20代。春になったら路線バスで孫と金泉寺に行ってみようと思います。環境にも優しく、また移動中は孫といろいろな話ができるので楽しみです。小手差し南60代。編集から、車で出かけると運転に集中し家族との会話に参加できないこともしばしば。公共交通を使えばご家族で外の景色を眺めたり、お孫さんとの会話を楽しんだりと、公共交通ならでは楽しみ方がきっと見つかるはずです。足立さんと同じく所沢の自然の豊かさに惹かれて都内から転居してきました。当たり前に感じていた自然は、足立さんのような方々のおかげ、守り育てられていることに改めて気づかされました。狭山が丘30代。編集から、2月号ところっ子の記事を読んだ方が少しでも森を育てる活動に関心を持ってくだされば幸いです。市内でいちご狩りができることを初めて知りました。北中30代。編集から、所沢でいちご狩りができるなんて知らなかったという声を多数いただきました。所沢で育ったいちごをぜひご堪能ください。編集後期、ひばりちゃんのイラスト。店頭からマスクが消えた3年前、 自分で作るために久々に針と糸を持ったという人も多いのでは？手作りの楽しさに加え、人に喜んでもらえる嬉しさに多くの人が気づいたのは、予想もしなかったコロナ禍の影響の一つかも。楽しみたいから起業したいまで、ハンドメイドに関わるさまざまな願いを、今月のところっこ、下田さんと小野さんは、これからも応援し続けてくれることでしょう。加賀谷。ひばりちゃんのイラスト。本号特集は、がん検診のすすめ。自分は大丈夫と思っている方も多いのではないでしょうか。自分のためだけでなく、あなたを必要としている方のためにも、がん検診を受診しませんか。関。ひばりちゃんのイラスト。三寒四温、暖かい日は気持ちも弾みますね。春に向け、ガーデニング講座や上映会など、イベントも再開され始めました。春の日差しを浴びに、花粉対策をして、外に出てみませんか？坂本。以上で、広報所沢令和5年3月号を終わります。続いて、飛び立つ広場です。